参りましょう。少額訴訟。少額訴訟とは、簡易裁判所における訴訟の目的の価格が60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする簡易で迅速な特別の訴訟手続きを言う。少額訴訟は、日常生活で生じた特に小規模な紛争について、一般市民が粗額に見合った経済的負担で迅速かつ効果的な解決を裁判所に求めることを可能にすることを目的として設けられたものである。少額訴訟の例としては、例えば賃金の支払い請求、建物の退去に伴う敷金返還請求、飲食代金の支払い請求、売掛代金の支払い請求等がある。少額訴訟制度が新設された理由。本来、簡易裁判所は総額が140万円以下の比較的少額の事件の簡易迅速な解決を図るために設けられたものであり、地方裁判所に比べて手続きが簡略化されている。そこで従前においても少額の事件の解決は簡易裁判所の手続きに委ねられていた。しかし、簡易裁判所は地方裁判所と同じく第一審を担当することから、手続きの基本的な構造は地方裁判所と同じである。そのため、審理を極めて慎重になされたりして、簡易迅速な紛争解決を目的とする簡易裁判所の訴訟手続き本来の趣旨が生かされない事態が多く生じていた。そこで、訴訟の目的の価格が60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする簡易で迅速な特別の訴訟手続きである少額訴訟制度が設けられたのである。少額訴訟手続きの対象。簡易裁判所が管轄する事件は、総額が140万円以下の事件であるが、少額訴訟の対象は、そのうち60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えに限られる。ただし、60万円以下の金銭の支払いの請求のすべてが少額訴訟で審理されるわけではなく、簡易裁判所の通常訴訟手続きによることもできる。また、少額訴訟は金銭の支払い請求に限られるので、物の引き渡し請求や金銭債務の存在確認請求は、総額が60万円以下であっても少額訴訟を請求することはできない。訴訟の目的の価格が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについては、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。解説。簡易裁判所においては、訴訟の目的の価格が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。総額の上限を60万円と設定したのは、簡易裁判所における民事通常審請事件に占める総額60万円以下の事件の割合が統計上かなりの割合に達していること、およびこの程度の額であれば簡易迅速性を強調する手続きである少額訴訟制度に対する国民の理解も得られやすいと判断したことに基づく。少額訴訟制度の利用制限。少額訴訟制度は、一般市民が日常生活における少額の金銭に関する争いを簡易迅速に解決するために設けられたものである。審判会社や消費者金融業者が少額訴訟制度を利用して、大々的に貸金債権の回収を図ることは防止する必要がある。そこで、審判会社や消費者金融業者の利用が増大し、一般市民の少額訴訟制度の利用が妨げられたり、大量の少額訴訟が一度に起こされて、裁判所の機能が麻痺することを防止するために、少額訴訟の利用回数を制限した。すなわち、同一の簡易裁判所において、同一の都市に10回を超えた少額訴訟を提起することはできないとされた。手続きの選択と通常訴訟への移行。少額訴訟の対象となる事件について、少額訴訟を選択するか否かの第一次的選択権を原告に認めた。原告が少額訴訟を選択する旨の陳述は、訴えの提起の際にしなければならない。これに対して、被告は、原告が少額訴訟手続きを選択した事件について、簡易裁判所における通常訴訟手続きに移行させる旨の陳述をすることができる。これは、原告に少額訴訟の選択権を認めたことから、被告にも通常訴訟への移行陳述権を与えることが公平であるからである。ただし、被告が最初の口頭弁論期日に弁論し、またはその期日が終了した場合には、被告は通常訴訟への移行を陳述することはできない。この被告の移行陳述権の行使は、少額手続きから通常手続きへの移行という手続きの重大な相違をもたらすため、期日においてする場合を除き、 確実性を図るために書面でなすことを要する。この場合、裁判所書記官は速やかに原告に対し手続きが通常手続きに移行した旨を通知しなければならない。また、裁判所としても少額訴訟による審理及び裁判をなすのを相当でないと認める場合等には、通常の手続きへの移行決定をしなければならない。この決定に対しては不服を申し立てることができない。この場合、裁判所書記官は当事者に対し通常手続きへ移行した旨を速やかに通知しなければならない。少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の陳述は訴えの提起の際にしなければならない。解説。少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の陳述は訴えの提起の際にしなければならない。総額が140万円以下の事件は簡易裁判所の通常手続きの管轄事項であるから、総額60万円以下の金銭支払い請求事件については簡易裁判所の通常手続きと少額訴訟手続きが競合する。この場合、原告はいずれかの手続きを選択することができるので、少額訴訟による審理及び裁判を求める場合には訴えの提起の際にしなければならないとしたのである。少額訴訟を通常の手続きに移行させる旨の陳述をするには相手方の同意を要しない。解説。少額訴訟の対象となる事件について、少額訴訟を選択するか否かは、まず原告が与え、失礼。まず原告が訴え提起の際に少額訴訟手続きを選択する旨を陳述することが認められている。これに対して被告は、原告が少額訴訟手続きを選択した事件について、簡易裁判所における通常訴訟手続きに移行させる旨の陳述をすることができる。これは原告に少額訴訟の選択権を認めたことから、被告にも通常訴訟への移行陳述権を与えることが公平であるからである。その際、相手方の同意を得ることは要しない。少額訴訟の審理手続きの督促。少額訴訟においては原則として最初にすべき口頭弁論の記述において審理を完了しなければならない。そして判決の言い渡しは相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。少額訴訟における証拠調べは即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。また、少額訴訟における証人尋問の際には宣誓させないで尋問することもできる。することもでき、証人または当事者本人尋問の順序についても裁判官が相当と認める順序で行うこととされている。そして、少額訴訟においては反訴を提起することができない。以上のように、少額訴訟においては通常の訴訟手続きとは異なる審理手続きについての規定が設けられている。これはいずれも少額訴訟には簡易迅速な事件処理が強く求められていることから規定されたものである。少額訴訟においては即時に取り調べることができる証拠に限り証拠調べをすることができる。解説。少額訴訟においては証拠調べは即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。少額訴訟においては簡易迅速な事件処理が強く要求されているからである。これは少額訴訟においては原則として最初にすべき口頭弁論の記述において審理を完了しなければならないという一期日審理の原則を確保するための規定とも言える。少額訴訟の判決の言い渡し及び異議。判決の言い渡しは原則として口頭弁論終結後直ちに行う。そして判決の言い渡しは判決書の原本に基づかないですることができる。簡易迅速な紛争解決が要求される少額訴訟においては、事前に作成した判決書に基づいて言い渡しをすることは簡易迅速性を損なうことになるからである。また、裁判所は金銭支払い請求を任意をする判決をする場合、被告の視力等の事情を考慮して特に必要があると認めるときは分割払いの定めをすることができる。少額訴訟では控訴をすることはできない。しかし、判決書または調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。この異議により訴訟は通常手続きで審理裁判される。この異議審には手形判決の規定が準用される。少額訴訟においては判決書の原本に基づかないで判決の言い渡しをすることができる。解説。少額訴訟においては判決の言い渡しは相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちに行うが、この場合、判決の言い渡しは判決書の原本に基づかないですることができる。通常訴訟では、口頭弁論終結後、改めて判決の言い渡し期日を定めて、判決原本に基づいて判決の言い渡しがなされる。しかし、簡易迅速な紛争解決が要求される少額訴訟においては、事前に作成した判決書に基づいて言い渡しをすることは簡易迅速性を損なうことになるからである。少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができない。解説。少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができない。少額訴訟においては簡易迅速な紛争解決ということが 強く求められており、通常の手続きと同じく上級審への不服申し立てを求めると、紛争解決までに時間も費用もかかり、少額訴訟手続きを設けた趣旨が失われてしまうからである。少額訴訟の終局判決に対する異議の取り下げをするには相手方の同意を要する。解説。少額訴訟の終局判決に対しては控訴はできないが、異議を申し立てることができる。かかる異議は、通常の手続きによる第一審の終局判決があるまで取り下げることができる。そして、異議の取り下げには相手方の同意を要する。続く。